こんにちは、タキです。整えラボでは潜在意識の書き換え、引き寄せの法則、ヨガ哲学などをベースに人生楽に楽しく生きていくための情報をシェアしております。今日もラジオを更新していきます。今日はなんとなくラジオ、ライブ配信ですね。ライブ配信で撮っていこうかなと思っております。ということで、いろいろね、作業をしながらのお話になりますが、今日は、自分の成功体験を見誤らないということを一つ、最初のテーマでお伝えしようかなと思っています。というのもですね、4日ぐらい前に更新したラジオの、暴力に対してノーを言うっていうね、テーマでお話ししたラジオがあるんですけど、まあ、30分ぐらい、ちょっといつもより長めのラジオになっていて、まあ、内容はね、興味があればそちらを聞いていただければと思うんですが、なんとなくこんなことを話そうかなっていう思いつきで話し始めたんで、なんか自分的にはちょっとこう取り留めもなく、あんまりこうまとまってないような、まあ、だから30分とか長くなってしまったんですけど、なんで、実はね、そのラジオを収録し終わった時に、どうしようかな、やっぱりこれアップするのやめとこうかなってちょっと頭によぎったんですね。よぎったんですけど、まあせっかく30分話したから、アップしておいて、あと聞くか聞かないかは、みんなにお任せしようと思って、とりあえず更新をするだけしたんですね。そしたらですね、嬉しいことにメッセージをいただきまして、暴力、非暴力が大事だっていうことを、忘れちゃうので、まあ、そのテーマに触れてもらえてよかったです、みたいな感じのメッセージをいただけたりとか、あとはまあ他のラジオもそうなんですけど、定期的にコメントをね、いただけたりしていて、それがまあ私自身の活動の励みにもなっているわけなんですよ。あ、こういう話をシェアしてよかったなーってね、リアクションをいただくたびに感じるんですよね。それでまあとりあえずその30分ぐらいの取り留めもない暴力に対してのって言おうね、みたいな。そういう話は、アップしておいてよかったって、私の中では思えたんですけど、その時に、あ、そういえば、こんな、話をね、本で読んだことがあるなって、思ったので、それをちょっと今日シェアしようと思ったんですけど、私の好きな本、まあ、愛読書と言っていいのかな、10回以上はね、繰り返し読んでるので、愛読書ということにさせていただきましょう。本田健さんとバシャールの対談の本があるんですね。その本が好きで、まあ、年に1、2回ぐらいかな、読み返すんですけど、で、バシャールが、そのバシャールと本田健さんが対談をしていて、本田健さんがみんながね、こう、抱くような疑問を質問すると、バシャールがそれに答えてくれたり、アドバイスをしてくれたりみたいな、そんな感じの内容なんですけど、その中で本田健さんが、みんな感じることだと思うんですけど、例えば自分はこれをしたいと。本田健さんの場合はね、今、すごいこう、有名な作家さんになって活動してますけど、本田健さんにもまだこう、作家として活動するかしないかみたいな、活動し始めとかそういう時期があったわけで、その時に自分はこれをしたいっていう思いがあるけど、果たしてそれがなんかみんなに受け取ってもらえるんだろうかっていう不安が出てきてしまう。そういう時はどうしたらいいんでしょうか。そのせっかくね、自分が一生懸命書いた本が、読まれない、多くの人に届かないとか、例えばレビューが全然つかないとかね、そういう風になったら、落ち込んでしまうと、やる意味を見失ってしまうような気がして、まあ、そのやる前からやらない理由を探すという、こんなことして意味あるのかなみたいな、自分がそんなことしていいのかなって、そういう風に、思ってしまうことがあるけど、そういうことに対してバシャールはどういう風に 思うかっていう質問をするんですよ。そうするとバシャールはその伝えたいとかやりたいとか、その行動を取りたいという、まあ、衝動ですかね、熱い思い、パッションをその人が感じるっていうことは必ずそのことに対して、意味があるんだと。受け取り手が必ずいる、その発信したいことであればね、何かを伝えたいという衝動であれば、それを必ず最低でも一人は受け取る人がいるし、まあ、そういう伝えるという行動じゃなかったとしても、自分がこれをしたいんだっていうふうに、感じることっていうのには必ず、まあ、宇宙的には意味があって、そのことがきっかけとなって、直接的でなかったとしても間接的にでも自分の役に立ったり、誰かの気づきのきっかけになったりするんだと。だから意味がないことっていうのはこの世の中には一つもないんだよっていう、そういう話を、バシャールがしていて、結構ね、私そこがその本の中でも好きなところで、あ、そうかって、パッションを感じるっていうことは必ずそれを受け取る人がいるんだって、それを誰かにね届けたいっていうパッションを感じるのであれば、少なくとも一人はそれを受け取る人がいるっていうことなんだなって、思って、実際私も今までいろんなね活動をしてきているんですけど、確かにこんなことして意味あるのかなとか、それこそね、その先日アップしたラジオみたいに、こんな長い取り留めもない話を最後まで聞いてくれる人はいるのかななんて思いながらアップしたら、そういうね反応をもらえるようなことがあったりとかして、まあ何かしらのこの、こうなんていうのかな、受け取ったよみたいな合図が来るので、まあそれでこういうラジオもね、まあ細々と続けられているっていう感じなんですけど、うん、だから自分が何かしたいなとか、何かを伝えたいなって思ったことは、まあ躊躇せず、それを行動に移すっていうことをしてもいいんだって、自分にそういう許可を出してあげられるように、まあ、自分自身のね、マインドを調整しておく、整えておくっていうことが自分にとってはすごく大切なことで、さらにもう一つ重要なことをですね、その本の中ではバシャールが、言及していて、まあ、本田健さんは、まあ、一般的な地球人としてのね、まあ、質問者の立場なんですけど、最近はね、YouTube とかでこう、多くの人のメンターとして発信してくれている本田健さんなんですけど、その本の中では、一人間としての、地球人としての、生き方について、バシャールに教えを請うみたいな立場なんですけど、なのでね、その、本田健さんが、自分はそういう、アクションを起こしたことに対しての、どうしても結果を求めてしまうと。例えばその本を一冊出したと、そしたらやっぱり一人の人よりもより多くの人に読んでもらって、より、自分が望むようなリアクション反応を欲しいと、思ってしまう、そういうことに関してね、バシャールがビシッと言うんですけど、そこまでは、考える必要ないと、そこまで望むのはちょっとそのパッションを履き違えていることになるっていう、まあそういうニュアンスの話をしていて、というのも、その、これを伝えたい、これをしたい、この行動を取りたいって思って、それを行動に移す、それを発信するっていうところまでがあなたのパッションであって、それを誰がいつどういうふうに受け取るかっていうのは、その相手のことになってくるので、そこまでは考える必要はないんだと。で、実際にそのバシャールはね、高次元の宇宙存在ですから、すごくこう、まあ、何ですか、私たちがわからないようなことすら、すべてをわかっているような、ね、そういう立場なわけですよ。なので、いろんな悟りを与えてくれるんですけど、だからバシャールはね、そういう、もう、高い高次元の意識になると、もはやその自分が出したことに対してどういうものが返ってくるか、そこまでは 期待しないんだと。考えないんだっていうことをね。考えないと言ってなかったかな。そういうところまでは求めないっていうふうに言ってました。大事なのは、その、やりたいっていう、その熱い思い、パッションを感じて、それをただ淡々と行動に移していくっていう、そこが、その人の人生にとっては、すごく大事なことなんだ。っていうふうに、言っていました。なので、私はその言葉をですね、心の、自分のメモに、刻んで、ことあるごとに思い出してね、いるんですよ。自分もいろいろやりたいなって思うこととか、こんなことして意味あるのかなとか思いながらやってることとか、ありますけど、そういうのも、まあ、一人でも二人でも、受け取ってくれる人がいるなら、やろうと思うんですね。ただその時にどうしても、ね、反応が全くないと、なんかモチベーションというか、その継続力ですかね。続けるっていうことがしんどくなってくるっていうのは、やっぱりどうしても、ね、地球人ですものはあります。ありますよね。で、私がね、最近、とりあえず一人でも受け取ってくれる人がいるならと思ってやってるのが、なんかね、最近毎日はアップできないんですけど、朝のアファメーションの言葉を、なんか20秒から30秒ぐらいでさらっとね、聞けるようなアファメーションの言葉を、インスタのリールとか、YouTube のショートとか、あと TikTok とかで、アップしているんですよね。で、それをやろうと思ったきっかけっていうのが、私は今、第二子を出産して、まあ、世の中の多くの人は育休中の時期なんですよね。ただ、私はもともと自営業なので、そういう育休とか産休育休っていう、まあ、制度がなくてですね、まあ、産む前も産んだ後も、いつでも仕事をしようと思えば仕事中みたいな、そんな感じなんですけど、ただやっぱりその制限がね、どうしてもあるので、子供と一緒にいるから、なかなか、オンラインレッスン好きな時にできないとか、ましてね、スタジオにレッスンしに行くとかも、ほぼほぼできないでいるので、そんな中で、じゃあ自分が何だったら、みんなにこうギブできるかなって考えたんですよ。で、その時に、あ、アファメーションのその言葉さらっと聞けるようなアファメーションをシェアするっていうのが、自分にもね、負担がなく、で、やりたいって思えて、で、まあ、それを、なんかこう、一日、例えば、何ですかね、週明け、仕事行くの嫌だな、とか、この間、友達とか、なんかパートナーと、喧嘩して、ちょっと気持ちが落ち込んでるみたいな時に、そのね、アファメーションの動画が出てきて、さらっと聞いてもらって、ちょっと気持ちが切り替わるとか、そういうきっかけになれたらいいなーっていうので、そう、最近動画を作ってシェアしているんですけど、それも、なんかね、やっぱ、なんだろう、その、シェアする媒体によって、リアクションの多さとか、タイミングとかが結構違うんですよね。インスタのリールはもともと私をフォローしてくれてる人が、まあ、ほとんどなんですけど、まあ、パラパラとこういいねが来る感じで、YouTube のリールじゃないや、 YouTube だったらショート動画か、 YouTube のショートにも同じやつをアップするんですけど、それは結構朝ね、早い時間帯に上げると多分通勤中の人とかが見てくれるみたいで、多い時は千何百回とか再生されて、いいねも結構ついたりして反応が、ありました。TikTok がね、そう、TikTok が結構反応が多くて、まあいいねがつくのもそうなんですけど、保存してくれる人がね、結構多いんですよね。その、保存しましたみたいなのも件数が見れたりするんですけど、 結構なんか多いと何十人という方がその朝のアファメーションの動画を保存してくれてね、まあ、繰り返し見てくれてるかわかんないんですけど、とりあえず保存をなんかいいなと思って気に入って保存してくれる人が結構いて、まあそういう反応があるとやっぱりね、こちらとしてもああやってよかったなーみたいな、そう思うんですよね。でそれがまあその自分がね産後で、まあ世の中的には育休中のタイミングだから何もしなくていいかって思って、自分にできることがあるけど、自分できるしやりたいなって思ったことがあるのに、それをやらないでいたらね、こういうふうに反応をもらえることもなかっただろうし、どっかの誰かがねそのアファメーションの動画を朝見て聞いて憂鬱な気分がちょっと晴れたりとか、そういうこともね、もし私がやってなかったらなかったかもしれないなとか思うと、まあやってよかったなと思うし、でまあ今後も何かしらそういう反応がある限りはね、自分に負担が大きすぎない範囲でもっと続けていこうとは思っています。今ちょっとねかぼちゃを切ってるんでだいぶガンガンと音が来てると思いますが、すみません。最近かぼちゃのサラダにハマって、週1ぐらいのペースで作ってるんですけど、ね、これからかぼちゃが美味しい季節になっていくから、さらに頻度は増えていくのか、それともさすがにそろそろ秋が来るのかわからないですが、かぼちゃのサラダ、ポテトサラダとかかぼちゃサラダ、こうマッシュ、茹でて切って茹でてマッシュして味付けるみたいな何工程も一つのメニューを作るのにかかる料理って私あんまり作らなくって、もう本当にやりたいことが多すぎて、もう切って焼く、切って蒸す、終わりみたいな、そういうシンプルなね料理が多いんですけど、このかぼちゃのサラダに関してはちょっともう手間も時間もかかるけど食べたいという欲が勝ってですね、週に1回作っていて、で子供もねあまりにも毎回食卓に出てくるもんだから、最初はいらないいらないって言ってたのに、ちょっと食べたらなんか気に入ったみたいで、最近は結構ねかぼちゃサラダを食べてくれるので、よく作るんですけど、味付けがね、私がそのもともとかぼちゃサラダが好きで、自分では作んないんだけど、お惣菜とかで売ってると買って食べたりとかしてて、で、ただ、これがね、買ったら、自分好みな、まあ、味じゃないなーっていう、まあ、そのぐらい、ドンピシャな、かぼちゃサラダのレシピに出会ってしまって、というのも、産後に、ベビーシッター兼、ハウスキーパーみたいな、家政婦さんみたいな、なんか産後ケアでね、家事も、お掃除とかお料理もしてくれるっていう人をお願いした時に、すごいお料理上手な方が来てくれて、それでかぼちゃサラダをね作ってくれたんですよ。で作ってもらったやつを食べたらすごい美味しくて、そのね、その美味しい理由がシナモンが入ってて、あときゅうりがね入ってて、キュウリとシナモンが入ってて、今まで私が食べたかぼちゃサラダにはキュウリが入ってたこともなかったし、シナモンが入ってたこともなかったんですよ。で、わあ美味しいと思って、まあその人が来てくれるときはお願いして作ってもらってたんですけど、自分が実家に帰ったタイミングとか、その人がしばらく来てくれない時期とか、どうしても食べたくって、見よう見真似でね作ったんですよ。で作ったけど、何かが足りないとか思って、で、結局聞いてレシピを教えてもらったら、味付けが、鶏ガラスープと、マヨネーズと、シナモン、だったんですよ。私はね、その鶏ガラスープを、入れるっていうところがわからなくって、最初、 マヨネーズと、まあ、シナモンだろうなと思って作ったんですけど、なんか美味しいけど何かが物足りないみたいな感じで、今日それで聞いたら、あの旨味成分でね、鶏ガラを入れるということで、教えてもらって、すごい美味しくて、最近はずっとねそれを作っています。かぼちゃのサラダ好きな人がいたら、ぜひ、シナモンとマヨネーズと鶏ガラスープで作ってみてください。でね、これきゅうりが必要、その口に入れた時に、口に入れた時のマリアージュみたいな、ね、あれが、きゅうりを入れないと、まあ、それはそれで美味しいんだけど、ね、きゅうりとシナモンの、この、なんていうんですか、きゅうりの青臭さとシナモンが一緒に口の中に入って鼻から抜けるのが、めちゃくちゃ合うんですよ。すごい、これは自分じゃ、やらない組み合わせだなぁと思って、本当になんか衝撃を受けてね、そこから週1ペースで作って食べているんですよ。なんか急に料理の話になってましたが、もうおすすめなんでね、よかったら作ってみてください。で、だらだら話してるけど、そう、それで、さっきのそのパッションをね、感じたことは、とにかく行動に移すと。行動に移せばそれだけで、意味があるんだよっていうことですね。ぜひ自分が今やろうと思ってること、やりたいことあれば、本当に躊躇なくどんどんどんどんチャレンジしていいんだなって、そのチャレンジすることにね、意味があると思うんですよね。失敗から学ぶじゃないですけど、結局なんかその、私が今までの自分の人生で、まあ暗黒期と名付けましょうか、悩みばかりの、な、全てがうまくいかないような気がしていた時期のことを、まあ、暗黒期と名付けて、そこから抜け出した時期のことを、今のことを、なんていうのがいいですかね、まあ、うまい表現が思いつかないですけど、まあ、とりあえずその暗黒期の時ね、なんで自分がそんなに生きるのが大変だったのかって、いろんなことに対して失敗っていう基準を当てはめすぎてたなって思うんですよね。で、失敗するのが悪いことっていうふうに思い込んでた。そういうなんか自分の中の、何ですかね、盲目的な呪縛というか、ある意味の自意識過剰、自信満々、そこの自分ができないっていうことに対して、自分に価値がないっていうことに対して自信を持ちすぎてたなっていう、今振り返るとそういうふうに、まあ思えるんですよね。対して挑戦すらしてないのに、ちょっと石につまずいたぐらい、石につまずいてすらいなかったかもしれない、石が、なんか小石があって、それにつまずいたら恥ずかしいかもみたいな、そんぐらいの段階でもう失敗だとか思って、で、失敗するのが悪いことだと思ってるから、あ、また自分は失敗しちゃった、自分ってダメな人間なんだみたいなね、そういう自己評価を繰り返してて、無意識なんですけどね、もうそれが癖になっちゃって、無意識なんだけど、それをずーっと繰り返してるもんだから、まあ気がつけば負のスパイラルにはまり、毎日が憂鬱みたいなそんなね、その暗黒期を過ごしていて、で、まあ当然そんなんで人生楽しいわけがないので、いやー、ちょっとしんどいなと思ってたんですよね。この先、何事もなく生きていくとして、ね、人生100年時代と言われていて、その当時20代半ばぐらいだったんで、あと何十年生きなきゃいけないのみたいな。 絶望って感じだったんですけど、そう、今はね、そこからだいぶ抜けたんで、もう本当に毎日が楽しいというか、やりたいことありすぎて、ある意味大変なんですけど、あ、今日ももう夕方になっちゃったみたいな感じなんですけど、もうなんか、前とは、その不満を感じるポイントが違う。最近は、そのやりたいことが全然追いつかなくって、楽しくてね、やりたいことがいっぱいありすぎて追いつかなくって、ああ、もう夜になっちゃった、みたいな、そういう感じの不満なんですけど、その暗黒期の私は、もうとにかくすべてに、卑屈で、はあ、みたいな感じだったんですけど、うん。何の話してんだっけ？あ、そうそうそう、失敗。失敗が悪いことだと思ってたって話ですよね。そうそう。それで、失敗が悪いことだと思ってるから、失敗したくないわけですよ。失敗したくないっていうことは、挑戦したくないわけですよ。挑戦しないっていうことは、自分の、この、今、現状から、大きく変化するっていうことが、怖いわけなんですよね。でも、自分は、何者かになりたいと思ってたり、もっとこうなりたいっていう思いがあったりする。だから、すごいこう、矛盾を抱えていて、変わりたいとか、こういうことをしたい、新しいことを挑戦したいって思う気持ちがあるのに、でも怖くて、行動ができない。その原因がなんでかっていうと、その、失敗することを悪いことだって、自分が、そういう価値観を持ってたからなんですよね。で、ただ、その、なんで自分が失敗することが悪いことだっていう価値観を持ってるのか。そこは、まだね、わかんないんですけど、まだわかんないけど、これは本当に、メソッドをね、受けてくれてる人には、一番最初に伝えることなんですけど、あなたの中にある固定観念ですね。あなたが今そうですよっていう。今これが正解って思ってるもの。自分ってこうだよね。自分の人生ってこうだよねって思い込んでるその感覚っていうのは、特にその、まあ、ポジティブなこともそうなんだけど、特にネガティブなことっていうのは、あなたのせいじゃないんだよって、その価値観があるのは、あなたのせいじゃない。それだけはまず、知っておいてくださいってことをね、最初に、そのメソッドとかで伝えるようにしているんですけど、私の場合もそうで、その、失敗、失敗することが良くないこと。だから挑戦が怖い。っていう、この感覚って、なんでそれがあるのかが自分で思い出せないってことは、かなり昔、まあ、かなり昔っていう表現すると、お前何歳なんだよって感じですけど、まあ、幼少期ですね。幼少期の頃に植え付けられた感覚だから、思い出せないんですよ。これが、例えば意識がはっきりしてきてる、思春期の頃とかね。もう、成人してからとか。だと、ある程度のことって思い出せると思うんですよ。あ、あの時に仕事でこういう失敗をしたから、自分は人に話すことに抵抗があるんだとか、あ、あの時にこんなきつい言い方をされたから、こういうタイプの人が苦手なんだとかって、振り返ると記憶として思い出せることってあると思うんですけど、そういうことって、で、大体、その、意識がはっきりしてきた、ある一定の時期。まあ、そうですね、13歳より上とかかな。そんぐらいから、後に起きたことっていうのは、思い出せると思うんですけど、それよりも前、特に、0歳から7歳ぐらいまでの記憶って、ほとんどの人が曖昧なんですよね。こう断片的に記憶はあっても10代20代の時ほど記憶が鮮明じゃないと思うんですよ。それはもう科学的に証明されてるんですけど、7歳ぐらいまでの脳の状態って半分寝てるような脳波の状態になっているんですよ、子供ってね。それがこのスポンジで言うと、こういくらでも水を吸収しちゃう、吸収しちゃうっていう言い方はあれかな、吸収できる状態、 大人になるともうそのスポンジがたくさん水を含んでるから、新しい水をね、含もうとしたら今含んでる水を外に出していかないと入れられないんだけど、子供の時っていうのはいくらでも新しい水を含めるようなスポンジの状態になっているから、周りの影響をものすごく受けやすいんですよね。受けやすいんで、これ、デメリットばっかりじゃなくて、メリットもあって、周りのそういう情報を受け入れる、まあ、インプットするから成長できるわけですよね。言葉を覚えたりとか、周りの大人を見ながら、あ、こうやって歩くんだなとか、失敗した時に転んだりとかね。何かをこぼしちゃった時に、あ、これをこういう風にするとこぼれて美味しいジュースが飲めなくなっちゃうんだなとか、そういうことをまあ学習していくわけなんですけど、そういう時期に自分の中に入ってきたものって、なんでそれがそうなのかって思い出せないんですよ。実際そうじゃないですか。なんで自分が今こうやって日本語を話せるのかって、この私っていう単語いつ覚えたとか、言われてもわかんないと思うんですよね。お米っていう概念いつ知ったとか言われてもわかんないと思うんですよね。だいたいそういう、 こう日常にあるものって子供の頃に、あ、これってお米なんだ、お米を炊くとご飯になるんだって、覚えるので、具体的によほどね衝撃的なこととかがない限り、いつどこでそれを自分が覚えたのか知ったのかって思い出せないと思うんですけど、その失敗することが良くないことだっていう刷り込みですよね。それがいつどこでどういうきっかけで自分の中に入ってきたのかが思い出せないっていうことは、おそらくその時期、13歳よりも前の時期に何かがあって自分がそういう感覚を持っていたから。で、それがまあ自分の中で生きづらさになって、挑戦するっていうことが、怖くなってた、だと思うんです。まあ、それが私の自己分析なんですけど、そうね、その、あ、失敗することって別に悪いことじゃないんだ、っていうふうに考えられるようになってからは、とにかくいろんなことに挑戦する、してみよう、みたいなね、フットワークが軽くなりました。例えば今日も、いつもだったら、ラジオ収録で、録音してアップしてるんですけど、今日はなんとなくライブ配信で、撮ってみようかなって思って撮ってみたりとか、してるんですよね。こういうのも昔だったら、いやでもライブ配信なんてめったにしないし、したことないからみたいな感じで、ね、結局いつものように収録にしてたかもしれないんですけど、なんとなくひらめきでね、今日はライブ配信でしてみようって、そこに何か意味があるのかどうかは置いといて、わかんないですよ、まだわかんないけど、まあ、そういうことをできるようになったっていうのがすごく私にとっては生きやすいんですよね。昔だったら何かひらめいても、あ、こういうことしてみようかなってひらめいても、失敗するのが怖いから行動できなくて、やっぱりやめとこうって思うと、大体モヤモヤするんですよね、心が。あれやろうかなーって思ったのに結局やらなかったなんてね。そのやらなかった自分がまた、なんか自分なんて、みたいな自己卑下につながっていくという、もう本当に、どんだけ負のループにはまったら気が済むんだっていうぐらいのね、ネガティブ人間だったんですけど、もうだからその、生きづらさを手放していくために、すごくこう大きな変化を与えてくれたのって、失敗を悪いことだと思わない。失敗も一つの経験だって、その良い悪いで判断しない、挑戦することをね。っていう、まあそういう新しい価値観を手に入れることができた。あとは自分の中に、あ、失敗するのが良くないことだっていう、そういう、勘違いかな、思い込みがあるから生きづらいんだっていうことに気づけたっていうのも、ありましたね。うん。で、その最初のね、バシャールのパッションを感じることには必ず意味があるっていう話に戻るんですけど、 結局これをやりたいっていう衝動、ファッション、熱い思いを感じたとしても、やっぱりその結果を、結果に対していい悪いとか成功じゃないとダメ。自分が考えてること、考えてる、期待してる結果、もしくはそれ以上の結果が出ないとダメって思ってると、いくらそういうやりたいとかこういうことを伝えたいとかそういうパッションを感じたとしても行動に移せないと思うんですよね。だからそのパッションを感じたら、結果にこだわらず、どういう反応があるかにこだわらず、とにかく行動する、そこまでがその人の分というか、その人がその時果たす役割、この宇宙でね、なのかなって思うんですけど、その役割を果たすためにはやっぱりその自分の中にどういう、固定観念があって、これちょっと余談なんですけど、固定概念って言葉あるじゃないですか。あれってまあ、辞書的に言うと正しくないですよね。そう、固定概念でもなんか固定概念の方が使う人最近増えてるから、もうちょっとしたらね、辞書になんかこう固定観念、固定概念みたいな、こう並列で説明が並びそうな気もしますけど、とりあえずまあ、辞書で正しいとされる固定観念で説明しますけど、その自分の中にね、固定観念があると、失敗は良くないことだみたいな、そういう固定観念があると、いくらパッションを感じても行動に移せないから、結局その自分の中にあるものを、生きづらさの原因になっているものがあれば、それを手放していくってことがすごくね、必要になると思うんです。で、ただそのじゃあどうやってそれを手放すんだって話になるじゃないですか。で、そのアプローチの仕方って、まあ、たくさんあるし、気になる人はね、今いくらでも検索したり、それこそ AI に相談したりとか、本を読んだりとかすれば必要な情報って手に入ると思うんですけど、私が今まで勉強して自分で実践してきて一番手軽で効果があって、そして苦しくないもの、辛くないやり方っていうのがアファメーションだったんですよね。そう、私その朝のアファメーションを最近 SNS でシェアしてる。それが今自分が負担が大きすぎずにギブできることだと思うからしてますって話をしたんですけど、そのアファメーションっていうのは、まあ、やったことある人、聞いたことある人はなんとなく、想像ができると思うんですけど、否定形を使わないんですよね。私はこうであるっていう、その例えば私は幸せですとか、私は豊かで満たされています、もっと具体的なことでもいいんですけど、私は小説を書いて多くの人に夢と希望を与えていますとかね、具体的な夢、やりたいことがある人はそういう、表現でもいいんですけど、ね、それでそういうことを繰り返していくと、自分の中にあるその生きづらさになる固定観念っていうのが外れていくんですね。なぜならその両立できないんですよ。例えばさっきの失敗が良くないこと、失敗するのは良くないことだよねっていう固定観念が私の中にありましたと。ただアファメーションで、私はやりたいことに挑戦をして豊かに生きています、これを繰り返し繰り返し聞いていると、それが潜在意識に入っていて、挑戦して豊かに生きているので、まあ、挑戦した結果、まあ、成功することもあれば失敗することもあるでしょう。ただ私は挑戦することですでに豊かに生きているわけなんで、結果は大してまあ大きな影響を、大きな意味を持たないわけですよね。で、その時ってそれまで自分の中にあった失敗って良くないことだよねっていう固定観念が、まあ、そのスポンジの水で言えばビャーって外に出てって、新しい、私は挑戦することで人生を豊かにするっていう新しい固定観念が中に入ってくるわけなんですよ。 だからその両立ができない。古いものは出ていくしかない、ないんですよ。それがまあ本当にね必要なこととかだったら戻ってくるかもしれないけど、とりあえず一旦出ていかないと新しいものが入ってこないんですね。なのでの自分の中の生きづらさを手放していくときにはアファメーションの方法が、すごく理にかなってるし、何よりも辛くないから私はいろんな人におすすめをしていて、でまあこういう説明をいちいちはできないので、とりあえず朝手軽に弾けるアファメーションを、まあ、SNS でねシェアしてるっていう感じなんですけど、他にもねその固定観念というか、まあ、潜在意識に入っている観念を手放していく方法ってやり方、まあ、いろいろあって、でその個人的に私はねあんまり進めてなくて、その、まあ、自分の固定観念を手放していく方法の中に書き出す、内観して書き出す作業方法っていうのがあるんですよ。それが例えば怒りの感情だったら、自分がねなんでこんなにイライラしてるんだろうって思ったこととか、そう今生きづらさの原因になってることを言葉にしてわーって書き出していくことで、あ、自分ってこんなことを抱えていたから生きづらかったんだとか、あとはまあその話してカウンセリングで話して行くうちに、あ、自分ってこういうところにジレンマを抱えていたんだっていうことがこう出てきたりとかね、そういうこともあるんですけど、これがね、まあ、やったことある人はわかると思うんですけど、結構しんどいんですよね。その自分の中にある生きづらい根っこを掘り返す作業なので結構しんどい。でもまあ、やる1回2回やるのはありだと思うし、まあ、最初のその私はメソッドの中で一番最初のスタートの時には、人によってはそういうワークをしてもらうこともあるんですよね。なんですけど、それを繰り返し繰り返しやらないんですよ。アファメーションはもう繰り返し繰り返し繰り返しやっていくんですよね。その言葉は変わってももう一生続ける感じ。私は幸せです、私は豊かで満たされています、そういう自分はこうだなっていう、まあ、自分の人生を充実させて高めていくような言葉をひたすら繰り返していくっていうのがアファメーションなんですけど、その生きづらさの根っこを掘り返すような作業ってかなりエネルギーを使うし、かなりしんどい、やってみるとしんどいので、それをね毎日はできない、毎日は、やらない方がいいんですよね。人によっては必要な人いますよ。その定期的にやる必要がある人、そういう段階の人はもちろんいるんだけど、ただ人生を充実させていくために、じゃあ一生そういうワークをやるかって言われたら、それはやらないしできないことなんですね。なので、まあ、私はアファメーションっていう方法を、ね、進めて、おすすめして、自分自身でも実践してます。だいぶね、お話があちこち行ってしまっているので、そろそろ締めようと思うんですけど、今日話したかったのは、その、自分がこれをやりたいと、こういうことをしてみたい、こういう話をしたいっていうパッションを感じたら、それをするっていうところまでが、あなたにとっての、あなたの人生での役割で、それを誰かが受け取るか、その受け取った人がどういうアクションを起こすかっていうところはもう委ねるしかないんですよね。委ねるというか自分のコントロールの範疇外なので、そこまでは考える必要がないよっていう、まあ、それがさっきのそのバシャールが本でね、言っていたことだと私は解釈しています。で、じゃあその熱いパッションを感じたから行動しましょうと、行動をするっていうことは何かしらの挑戦をすることですけど、自分の中に失敗するのが怖い、失敗するのは良くない、自分失敗する自分は無価値だ、そういう判断基準を持ってると、まず挑戦するっていうことのハードルがめちゃくちゃ上がりすぎちゃって、できないので、そういう挑戦することのハードルがね高すぎるなっていう人は、ぜひこう自分の中の 生きづらさをまず手放すっていう意味でアファメーションを取り入れてみてください。で、アファメーションは、ね、それこそ YouTube とかで検索すればいくらでも出てくるし、私も最近 YouTube に朝のポジティブアファメーションっていう動画をアップしてるので、それを朝のタイミングでね、聞いてもらってもいいと思います。あ、しのちゃんさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。挑戦してみてください。そう。で、アファメーションを自分でね、作って、やってもいいと思います。で、アファメーションを自分で作るときは、主語を私にして、完了形、断定形で言い切るということですね。なりますようにではなくて、私はこうなっている。私はこれをした。っていう風に言い切る。そうすると、それが潜在意識に入って、それまで自分の中にあった古い価値観っていうのが、一旦外に出ていきます。で、一旦外に出ていって、人ってね、こう、心地いいこと、楽なことで続くんですよ。続けようと思わなくても続くんですよ。で、その入ってきた新しい価値観が、心地よければ、それが定着します。ただ、その、ネガティブ思考が癖になって、ネガティブになるのが、無意識に心地いい。わかるかな？その、第三者的に見ると、絶対こっちの方がいいのみたいな。そんな人やめときなよ、みたいな。そんな人やめときなよっていう人とどうしても一緒にいる、みたいなね。そういう、人いると思うんですけど、そういう、なんかこう、自分の、不幸、幸せと不幸っていう表現もなんか極端すぎるかなと思うんですけど、まあその、ネガティブが逆に癖ついてて居心地が良くなっちゃってる人にとっては、もしかしたら、一回手放した価値観が戻ってくるかもしれないですけど、ただ、やっぱりそれが自分の理想とのギャップがね、大きくて、自分はいろんなことに挑戦していきたい、変わりたいって思ってるのに、その変わるための行動が取れない、挑戦ができないってなると、やっぱりこう心がモヤモヤすると思うんですね。そのモヤモヤに気づいたら、あ、自分の中にそのネガティブな感覚がまた戻ってきてると。まあ戻ってこないようにするためにアファメーションを繰り返すっていうことが大事だったりしますかね。ということで、だいぶ長くはもう50分ぐらい話してるんだ。だいぶ長く話して喉が枯れてきたのと、そろそろ保育園にお迎えを行ったりしなければいけないので、今日のラジオは、この辺で終わりにしたいと思います。また気が向いたら、ライブ配信ねしようと思いますのでお付き合いください。ではでは、また次のラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。